媛大学広報番組研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。毎週土曜のこの時間は愛媛大学の広報番組をお送りしています。この番組では愛媛大学の先生方をお迎えし、研究内容だけでなく幼少の頃の話や趣味など先生方のお人柄を探っていきます。今日は愛媛大学地球深部ダイナミクス研究センター長の入船哲夫先生のルーツに迫ります。キーワードは地底探検です。教授よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
愛媛大学の学部を見ていってますと、スーパーサイエンス特別コースというのがありまして、私知らなかったんですが、これは何年前から設置されているものなんですか？
これは入試自体は一昨年から始まったんですけれども、昨年度に第一期生が入りまして、今年2年目になります。
3つのコースが設置されておりまして、前回ご出演いただきました遠藤八重太教授の生命科学工学コース、そして環境科学コース、そして入船教授がいらっしゃる地球惑星科学コース、
そうですね、
これがまたですね、それぞれが世界に誇る研究センターを持っているわけなんですけれども、入船教授は地球深部ダイナミクス研究センターセンター長でいらっしゃるということで、もう聞いただけでスケールが大きいですね。
名前が長いのでよくわからないという。
やはりもう小さい頃からこういったスケールの大きなお子さんだったんですか？
体重は大きかったですが、スケールはまあどうでしょう。
どういったことに興味をお持ちでしたか？
そうですね。小さい頃からプラモデル作ったりだとか、なんか物を作ったりするのが好きでしたね。
プラモデルを作ってることと、その地球っていうのはまた大きさが随分違いますけれども。
そうですね。私もこういう世界に来るとは当時は思わなかったんですけれども、地球というよりは当時は宇宙に割と興味がありまして、望遠鏡を作ったりだとか、そういったことも。
望遠鏡作る、
中学校の頃ですけれども、反射望遠鏡っていう望遠鏡のその反射鏡を磨いたりだとか、本体を組み立ったりとか、全部自分で、作りましたね。結局完成はしなかったんですけれども、
でもそういった原理がお分かりになるというか、
そうですね、そういうものづくりが好きだったようですね。
で、小さい頃はそうしてこう宇宙といいますか、もう空をご覧になってたのに、今はもう地球の内部を、
そうですね、地球も惑星の一つといえば一つですから、足元を知ることによって、惑星とか他の天体も知ることができるんじゃないかと、
この地球惑星科学コースというのが惑星星の内部を知るということを目的にしてらっしゃるんですよね。私地球といいますか、普段全然そんな意識はしないんですけれども、地底とか、地下っていうのは暗くて怖いイメージがあるんですが、実際はどうなんでしょうか？
それがですね、実は私最近本人も書いたんですけれども、必ずしもそうではなくてですね、実はすごく明るくて、
明るい、
地球の中っていうのは何千度っていう高い温度なもんですから、そうするとものがみんな自ら光を発するんですよ。だからむしろサングラスが必要だと言ってるんですけどね、
もう土とか岩に囲まれた世界じゃないんですか？
囲まれてはいるんですけれども、それが温度が高いものですから、自ら光ってるようなそういう世界のはずです。
そうか、まだその地球の核の部分にまで行った人はいないんですよね。
そうですね、せいぜい人間の手が届くのは数キロメートルぐらいという、地球の半径が6000キロですから、それの本当に1000分の1ぐらいしか届かないんですね。
今の科学をもってしても、数キロしかいけないんですか？
そうですね。
そう聞くと本当にその地球のサイズといいますか、大きさっていうのが、もう本当に外の惑星にはね、人が乗っていける時代ですもんね。
だけど地球の中だけはまだ行けてないんですね。
あら不思議、こんなに身近にあるのに。
そうですね。
先生がその地球星に興味を持たれたっていうのはどういったきっかけだったんですか？
地球に興味を持ったのは、もともと大学に入った当時は物理か化学をやろうかと思ってたんですけれども、それよりはそういったものを使ってですね、なんか応用できるような研究がないかと、そうすると地球の中っていうのはまだ未知の部分がいっぱいありますし、それにその物理とか化学の手法を用いてですね、 新しい研究ができるんじゃないかと、なんかそういうような気がしまして興味を持ったわけです。
小さい頃にお好きだったプラモデル作りとか、はい、そういったことは今役立ってらっしゃいますか？
実は私自身はその実験的な研究で地球の中を探っておりまして、はい、まあ、そのために超高圧発生装置っていう非常に高い圧力を発生させる装置を使ってるんですけれども、はい、それがですね非常に小さな部品からできてまして、そういった部品を作ったりあるいはそれを組み上げたりとか、そういったことにはかなりその手先の器用さといいますか、そういったものが必要でして、多少はやっぱり役に立ってると思います。
あ、なるほど。大きな地球の内部を探るためには、うん、本当にこう小さな作業が、
そうですね、地球の中っていうのは中心部で300万気圧という非常に高い圧力なもんですから、そういう圧力を出すためには大きな力を小さいところに集中させる必要がありまして、そういう圧力発生部にはいろんな細かい部品が必要なもんですから、まあやっぱり手先の器用さといいますか必要なになってくるんですね。
で、今お話しいただきましたその圧力をかけるその高圧発生装置というのが愛媛大学にはあるんですよね。
そうですね、もう世界でトップレベルの装置が何台もあります。
これも私初めて知ったんですけれども、これだけ の設備が整っているっていうのは、稀な環境にあるということですか？そうです
ね、日本はかなりこれ進んでるんですけれども、世界的に見てもやっぱり数箇所ぐらいしかないでしょうね。
ちょっと本当後で聞こうかなと思ってたんですけれども、
はい、
ダイヤモンドもお作りになったと。
はい、そうですね、ダイヤモンド自身が地球の中にある物質でして、だいたい地下の150キロぐらい深い以下の深いところでできる、鉱物の一種なんですね。
はい、
それが火山活動なんかに伴って地球 の上にもたらされていると。それが我々が見てるダイヤモンドなんですけれども、ただダイヤモンドは硬いとか熱をよく通すとか、そういった性質からむしろ工業的に、研究が進んできたんですね。で、我々地球科学者自身はそんなにダイヤモンドには興味を持ってなかったんですけれども、いろんな研究の進展上ですね、ダイヤモンドの合成なんかにも、最近行っています。
その中でも先生は世界一硬いダイヤモンドをお作りになったと。
そういうことになってます。
ちょっと今日お持ちいただいてるって
そうですね、
情報を。
じゃあせっかくですからちょっとお見せしましょう。
ありがとうございます。すいません、ラジオの前の皆さん、私代表で見せていただきます。はい、ちょっと音がしました。今カラカラっていう、これ大きさにすると
だいたい4ミリぐらいの径の、円柱なんですけどね、高さが2ミリぐらいですけれど、
ダイヤモンドというイメージじゃないですね。色も琥珀色といいますか、黄みがかっていて、でカットがその円柱とおっしゃったように、ダイヤモンドカットではありませんので、私たちが見るとこれがダイヤかどうかもわからない。
そうでしょうね。
これが偶然の産物で最初はあったと。
もともとはもう20年以上前になるんですけれども、当時、私ちょっと海外で研究生活しておりまして、その時に全く違った目的でですね、実験をしてたんですけれども、その時に飼料のカプセルに、炭といいますかグラファイトを使ってたんですが、その実験が失敗して、急に温度が2000度か3000度まで上がっちゃったんですね。でその時に、資料を見るとですね、なんかキラッと光るものがあったんで、
はい、
ひょっとしたらそのグラファイトがダイヤモンドに変わったのかなと思ったんですけれども、当時そういう報告はなかったもんですから、ちょっと気には留めながら失敗ということで、あまりそれ以上は追求してこなかったんです。
はい、
しかしやっぱり気になってましてですね、20年近く前に、こちらの愛媛大学に来てからですね、はい、時々思い出したように実験を重ねてきてたんです。最初のうちは学生なんかと一緒にやってたんですけれども、はい、なかなかそれが再現できないもんですから、そのうち学生にも飽きられまして、あとはこっそり自分でですね、暇を見てはやってたんですけれども、10年くらい前からやっとできるということをなんとか分かり出してきたもんですから、その後は学生さんにも手伝ってもらって、特にこの5年ぐらいはかなり集中的に研究してます。
これがその世界一硬いとまた分かった時には、海外の科学誌にも発表されたそうですけれども、
3年ほど前にネイチャー誌っていう、イギリスの雑誌に、出しまして、かなり大きな反響を得ました。
だってそれまではそういった発表がなかったですから、科学者の皆さんも、そんなことがと。
そうですね、科学者以外にもいろんな、工業といいますか、制作会社、あるいは加工会社ですね、そういったところからもいろんな問い合わせが来ましたね。20年間そのなんとなく
地道に、
地道にやってきたっていうのがなんとか花開いたということでしょうかね。
本当どこからどう転がっていくかわからないですね。
そうですね、この研究は全く私自身も予想して、おりませんでして、数年前ですね、そのダイヤモンドの専門家の人と知り合う機会がありまして、そういったことが一つのきっかけになってかなり大きく進展したという面はありますね。
でもこのダイヤモンドと先生が研究されている地球の深部内部ということは大変深い関わりがあって、
そうですね、
先生がお書きになりました著書のダイヤモンド号で行く地底旅行というのは、このダイヤモンドが船に探査船になるわけですよね。
そうですね、ダイヤモンドってのは最も硬い物質なもんですから、地球の底に行っても壊れないだろうということで、人間が入れるかどうかはまた分からないんですが、そういう可能性なくはないということで、そういったものに乗って、地底旅行したらどうなるかということをちょっと最近の科学的な知識をもとにですね、紹介した本です。
今日見せていただいた先生がお作りになった世界で一番硬いダイヤモンドは、指先にちょこっと乗るくらいの大きさでしかないんですけれども、これがいつか探査船になって地球の内部にまで、
できれば
もう本当にもっと探っていきたいお話、また来週も伺わせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。愛媛大学広報番組研究室からこんにちは。番組への感想は aidai@rnb.co.jp までお送りください。来週も引き続き入船哲夫先生のルーツに迫ります。どうぞお楽しみに。